everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今朝もね、結構寒くて、でも寒い中、庭のね、そのファイアテーブルでファイヤーをつけて火を眺めながら、温かいコーヒーを飲むのがすごい好きで、なんかね すごい着込んでるんだけど、このなんか寒さがね、なんか頭にシャキッとする感じで、そしてなんか温かいコーヒーとか温かいもののぬくもりがさらに感じられるので、いや寒い時のなんかこういう温かい一杯ってすごくいいなと思い、今日は外でまた座っているので、皆さんにここから録音をしたいと思います。今日は皆さんにマスタースピリッツと守護竜との対話のお話をちょっとしたいなと思います。その前にね、なんか声がガラガラっぽいんだけど、でちなみに私今日のそうここの夕方には、はい、インスタライブをする予定なのにと思っています。まあね、夜中やっぱり乾燥してる中でね、水をねたくさん飲んで寝るんだけど、でもやっぱり朝起きると乾燥してるわけよね。まあそうやってね、もうたくさん飲み物を飲みながら喉を潤していきながら、まあなんか今起きたのみたいな声が少しずつ良くなっていくみたいなね。でもこれでもね、結構もうすでにね、もう起きてからは全然2時間ぐらい経っているので、もういろいろとゆっくり飲みながら、いろいろと過ごしながら、いつものルーティンをして過ごしているんです。まあね、その会話をする前にね、まあこの守護たちとの会話の中に出てくるのとちょっと似ているので、この話もちょっと先にします。今ねホリデーシーズンで、下の子がね猫たちを連れて帰ってきたので、猫たちのねご飯を用意したりとか、キッチンに猫のボールをね出したりとか、その様子とか、まあ、自分でやってることなんだけども、もうすごい感動して、なんかすごく涙が出てくるわけよね。私のところにはもう猫がいなくて、でこうやって猫が久しぶりに来てね、猫のためのご飯を用意するっていうことも、あ、なんてありがたいことなんだろうってすごく思うんですよ。そうしてね、ランダムに昨日は下の子がお友達と一緒にディスクゴルフに行ってたので、まあ、親友たちと一緒にね行っていて、で夕方にはみんなでね、まあ、家族でご飯を食べるって話だったんだけど、まあ、お友達もね一緒にディスクゴルフをするって予定だけど来るか分かんないとか言いながら、なんかちょっとぶてくされて出て行ったんだけど、まあ、うちの主人と一緒にみんな、ね、いつもの親友たちがまたサプライズで集まってくれるといいよねったら、まあ、案の定やっぱりそうで、まあ、当たり前にね遠く離れた親友が帰ってきて時間を作らないわけないのに、なんかみんな忙しそうだからってちょっとふとぶてくされていたんだけど、案の定夕方には、まあ、急にね、もうマミーお友達3人、まあ、いつものメンバーなんだけどね、夕飯に一緒に家に連れてきていいって、もうもちろんっていうことでね、もう慌てて30分で、まあ、とにかくご飯を作る間のアパタイザーとしてチーズプレートとかいろんなのをね出していって、でそうしてるとちょっと揚げ物をしていたので、ランダのお母さん揚げ餅食べたいっていうことで、じゃあ揚げ餅を作ったりとか、まあでもこういった空間が本当すごい好きで、もうその間にまあ一番楽しんでるのはうちの主人で、もうすごいみんなとおしゃべりするの好きだから、もうみんなも本当にもうお父さんの話よく聞いてくれるよねっていうぐらい聞いてくれるんで、まあ、私はもう本当にありがたい限りでね、まあ、そんな時間を過ごしていました。まあ、それでも急な対応で主人と昨日はもうタコスを食べるって話だったんだけど、でそのタコスの時に余分に買っとこうって私は言ったのね、まあ、いつでも対応できるようにって、でそのタコスの皮もそんないらないじゃないのって主人は言ったんだけど、まあ使わなければ全然チップスにするから、でもなんかやっぱり必要そうなんだよねと思ったら、やっぱり案の定プラスアルファで3人も来たらね、もうそうなるわけじゃないですか、やっぱり必要だったよねみたいな感じで、だからこそね直感的なものってすごいやっぱ皆さん大切にしてほしいなと思います。でもね、こんなにやってもね、 もうまあ、周りからすると十分だよねとか、まあ、みんなも喜んでくれているのに、私としてはあれもあったこれもあったもっと出せたよなとか、あこれも出すの忘れたとか、もうこれも食べさせたかったとかね、やっぱりどんなにおもてなしをしてもあれもこれもって必ず思いが巡ってくるわけですよね。でもね、そうなるとね、やっぱり人間ってどんな時でもどんなに一生懸命やっても必ずそういう思いが巡ってくるのであれば、その時その時で最善を尽くすっていう習慣ってすごく大切なんだなって、まあ、改めて自分を通して後悔しちゃダメとかじゃないけども、また次その機会をねできるようにやろうとか、すごくもうなんかなんていうのかな、普段も今2人だけになっていると、子供たちがバーってお友達を連れてきても、ある程度のね、なんていうのかな、スピーディーな対応はできているにもかかわらず、やっぱりあれもこれもって毎日そういう子たちをね毎日対応してた時とは違ってて、なんか出し忘れとかでできたあーとかってなったりするんですよね。でもありがたいのはやっぱりね、みんながもう26、27になるね、そういう子たちがねやっぱり来て、あーほっとするってカウンターに座って、もう本当にちっちゃい頃からカウンターに座ってずっと私のご飯を食べてきた子たちだから、まあやっぱすごくなんか安心するって、もう久しぶりの味に出会えたとか、なんか全然その手の込んだことなんか作ってないのに、ものすごく自分たちのために作ってる様子、自分たちのために作ってくれる味って、やっぱりそこがすっごい大切なんだなってことを感じさせていただいて、まあ、その喜ぶ姿を見て私もすごくたくさんのパワーをいただきました。まあね、そんな朝さっきね皆さんにお伝えしたいって言っていたマスタースピリッツと守護竜のねお話っていうのは、私にはもうほぼ対話の時にこの2つの存在っていうのがもう欠かせなくて、ずっともうついていてくれてる、まあ、守護竜の存在の強さっていうのをもうだいぶもう20年以上も前にそれを確認させていただいて、そして多分2006年だったかな、マスタースピリッツ、ね、その存在がやってきて、そのこれからの地球のこととかいろんなことを語ってくれて、で、まあ、その一つっていうかそのエピソードはブログで前に書いたことあるんだけども、でいきなり聞こえるその言葉とかになんていうのかな、自分で信じられなくて、まあなんていうの、不幽霊じゃないよねみたいな思ったりするわけですよね。でそれででもすごく的確に地球のこととかを言ってるわけだから、じゃあって一つ、まあ、私の言葉が信じられないのであれば、もう一度そのバスルームにね、その時、サンって太陽なんかね、そのなんだったっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、そのなんていうの、エネルギーエッセンスみたいなのをね、お友達から買った時に、サンって太陽のエネルギーかなんかのものがあって、まさみさんなんかサンライトかなんかだったんですよね。だから太陽の光って、それもネーミング的にまさみさん的ですよねって、これいいんじゃないですかって言って、私も気に入ってそれを買ってきたばかりだったのね。でそれを使った後だったんで、でそれをバスルームに置いていて、でさっき使ったあのもの、まあ、そのエッセンスをね、もう一度戻ってみなさいって、でもう消えているからって言うんですね。でそしたら私の言葉を信じられるでしょうっていうことで言ってみたら、もう本当に消えてて、もうそれ以来そのエッセンス一度も見たことがないんですよ。で本当に存在的に消したんだなと思って、そこからやっぱりどういうことなんだろうとか、地球のこととかいろんなことをねすごく聞かせていただいて今に至っているんだけども、で守護竜に関してももう本当にね20年以上前からずっとお世話になってて、実はちっちゃい頃からずっとやっぱりいる存在ではあるんですよね。でその守護竜の一番なんかすごさを感じたのは、もう本当にだいぶ昔で、うちの上の子の、まあ、クラスメートのお母さんの、ね、と仲良くなって、その方の家にお茶をしに行ったことがあるのね。その時にね、いきなり白い大きなタイジャンっていうもう蛇が出てきて、もう目の前にね、もう本当に目の前にもうすごくもう今にも飛びかかろうかっていうぐらい、まあ霊的な存在としてのね大きな蛇がもうバンって出てきて、 もう目の前にいた私すごいびっくりして、で睨み合うかのようにいきなりバンって私のこの守護竜がバンって出てきて、でも睨めっこなんですよね私の目の前で。でどうなるんだろうと思って、私はもうすごいびっくりして、私の守護竜が、ね、あのここに、ね、いるこのものは私が守護しているものであり、ね、そなたが探しているものではないっていうことで、まあ、なんか蛇が自分がね化身となったその三次元での自分の姿のこの蛇としての私を、まあ、やめっていうか、もう殺されたようで、でそれでそのことでやってきていたんですね。でそこでじゃあ、まあ、私が目の前に来て見えるわけだから、それでやっぱりいきなり来たんだけども、私じゃないっていうことを守護竜が言ってくれて、でその胸この様子をもうっていうことは、ここにいるっていうことはこの家の人だよなと思って、その家の方に聞いたのね、実は今この状態になっていて、もしかして最近、蛇を殺しましたかって聞いたんですよ。そしたら、いやそうなんですって言うんですね。実はその家のご主人が蛇を殺してしまったらしくて、まあ、状況いろいろ聞いていたらこれだったなって、まあ、そのまま見過ごしてもよかったんじゃないかなと思ったんですね。ある、神高い島があって、その島に行った時に出てきた蛇なんですけど、まさにもうあの本当にその島を守ってる神であり、まあ、そのものがその蛇の姿として出てきたわけなんですよね。でそしてその方をね見て、その方が殺してしまったと、まあもうその関係もあってね、まあ、実は、まあ、その守護竜のねとの対話の中で、その蛇の要望何をしたらいいかっていうことを聞いて、でその方々に告げ、そして、まあ、ある意味、まあ、怒りって言ったら変なんだけど、人間のエゴとかいろんなものがすごくあってね、でとにかくできることで、やはりこの化身なので、もちろんね神としてその存在として、魂存在であるからこそもちろん存在的にいるんだけども、人として何ができるのかっていうことで、もう一度やはりなぜならその島に、まあ、殺すっていうことはそこに蛇の血をねやっぱり残してしまったわけであって、まあ、そういうところから彼らにできることを話をしたら、実は原因不明の熱が続いていた、まあ、家族にねそういうことがあって、まあ、その後いろいろとね、じゃあこうしてくださいって、そうすれば熱も収まるでしょうってことを言ったら、もう本当にすぐに熱が収まって、もうその旨伝えたら、その蛇もシューってちっちゃくなっていって、シュルシュルってもう空間のね次元を通して帰っていったんですよね。まあ、その時にね、霊的な存在である異次元の蛇にマジ食べられるかと思ったんですね。まあそんなところも含めて、その守護竜の存在っていうのがもう本当に欠かせないっていうぐらい、いろんな時に守っていただいて、今もなお守っていただいて、そして導いてくれてるマスタースピリッツ、このね2つの存在っていうのはもう本当に欠かせないんですね。で何気なくね、まあ、今朝コーヒーを飲んでて座っていて、でいつも今日何かメッセージあるとか、まあ何も聞かなくてもポンってやっぱり現れてメッセージを託してくれたりっていうことは、もうすごく日常的なことで、今日この会話をねしようと思ったのは、いやもう面白いな、なぜなら、いやこれだよね重力っていうぐらい、今ねこのレモンが木から自然に落ちる瞬間っていうのをすごく見させていただいて、宇宙とね重力とかエネルギーとか、まあ、周波数的なものも全て含めて、このようにこの存在っていうのが本当すごいなと思うんですね。で今日言われた質問っていうのは、私はものすごくこういう会話をしたりいろんなことをして、ずっと8歳の頃から人々の心を変える っていうことをね天使に言われ、でそうして今もなおね、もうあっという間に55歳にね、もう日本ではなってんだけど、まあ明日になるんですよね。そうするとね、何かっていうと、なぜあなたがこうやって宇宙と、なんていうのかな、異次元の世界と宇宙なる存在とつながっているかっていうことを聞かれたんですね今日。まあ、不思議だなと思いながらも、宇宙というものとか、例えば空っていうふうにね、やっぱり見上げてね、多くの人は見上げるけれども、その天となる宇宙なるその空間から見た時に何が見えるかって聞かれたんですよ。そうすると私たちは人々とかいろんなもの見えるわけですよね。近づけば近づくほど、例えば汚れていたりいろんなものもやっぱ見えるわけですよね。この会話をしているともう綺麗なね、鳩さん、白い鳩さんが飛ぶ時って、下から見ると鳩ってすごい綺麗な地球の青のこのフェダー、羽の部分があって、もうそれをねなんか見せるかのように迂回してまた飛んでいきました。まあ、さっきの話を続けていくと、やはり天とつながるものとしていろんなものを見るだろうって、まあ、それはもう本当に今までも体験してきて、もう裏表なくいっぱい見てきました。まあ、そんな中でね、まあ私とつながる人とか、一つこういうパイプの強い存在っていうのが、多くの場で皆さんね、ライトワーカーとか聞かれたりすると思うんだけど、ライトワーカー的な存在のお話っていうのを聞いたのも、私ってもう25年以上前で、もうその時にライトワーカーですねって言われた時にすごい意味がわからなくて、でも天使がずっとちっちゃい頃から言ってたのを言葉にするとこういうことなんだなと思ったんです。そうするとね、いろんな人たちとのつながりっていうのがやっぱ出てきて、で、まあ、ある意味パイプ役って、中継みたいな感じで私とつながる人たちっていうのがやっぱり出てくるわけね。でこれはもう本当にありがたいことに、でもちろん、つながる人もいれば自分で切っていく人もいるっていうことを話してたんですね。でそれはなんかすごい自分の中でえって思ったんだけども、じゃあこういった縁の光のパイプっていうのを切るのはどういうことかって言った時に、ものすごい簡単なことなんだよって言うんですね。人っていうもののエゴであったり、でせっかくつながってる存在との縁を切るのはものすごい簡単なことで、彼らがそのもののね、そういった存在の陰口を一言言えば、宇宙はきれいに縁を切ってくれるっていうんですね。まあ、ある意味怖いよと思ったんですよ。でもそれがね、例えばイエス様であったり、イエス様のお弟子さんであっても、裏切る者がいたり、陰でやっぱりね、意図をしてなくてもそういうマイナスのお話をしたりっていうことはやっぱりあったわけで、そういった歴史的な背景っていうのもポンって見せてくれると、ああそういうことなんだよなって。じゃあ再度つながることできるんですかって時に、やはりその時にはまたそれなりの努力をその者たちがしないといけないんですね。なぜならエゴとかいろんなもの、もう再なんていうの、皆さんもね、もう行くたびもエゴの話を聞いたと思うんだけど、そのエゴをねやっぱりクリーンにしていって、自分っていうもの、内なる自分とつながるっていうことっていうのはすごい大切なことであり、内なる自分とつながる時に、そしてやっぱりこういった光のパイプとか、その強いそのエネルギーの相互間循環っていうのがものすごい大切で、だからこそ人と人とのつながりとピュアなエネルギーの流し方とか、そのことをね、やはり昨日もね、そういう質問っていうのをすごく受けて、起業家の方であったり、いろんな人ともやっぱり似たような会話があって、まあ、それに近いことをインスタライブでも話したいって、 MM チャンネルのね、私のライブパートナーである起業家の田島みどりさんも同じこと言ってました。でもこれがきっと今のこの時代にすごく大切なことであり、でそして守護竜はもう一つ、守護竜をね、マスタースピリッツが話してたことを今ちょっとここまで言って、守護竜がもう一つ加えてくれました。私は地球はっていうブログのカテゴリーをね、連載で皆さんに以前に出したことがあって、そこにはインドの シャーマン、グルの言葉をねもらった方からのもう不思議なご縁での会話っていうのがあって、東西にっていう言葉があるんですね。東に千人、西に千人と、ものすごい経済力をね持ち、そしてこの地球のことを考える者たち、そういう者たちを成功させたり、そういう者たちとつながるのがあなたの役目であるだろうっていうことを言われたんですよね。そしてね、そのブログを書いた後、そして定期的にその話をしたりすることによってね、多くの人がやっぱり私はその役目をもらってると思いますって言って、もうつながってる感っていうのをすごく手を挙げてきた人はものすごいいっぱいいるのね。でも守護竜から見た時に、会っただけではつながるものではないっていう話、それは最近もビリオネアの方たちの話の中で実は出たんですね。会ってそのパイプと深いつながり、光のつながりを強め、深く、そして太くしていくにはどういうものであるか、信頼と誠実さっていうことがやはり欠かせないんですよね。この自然界のこの地球に存在する植物も生き物も全てそうなんだけども、やはり彼らは地球とのすごい素敵な信頼っていう調和の中に生きてるんですよ。人間だけが不思議なくらい自分にとって利益になるかね、どうなのかっていうような、自分という中心はすごく大切なことなんだけども、自分という中心が宇宙とその存在につながるっていうものと、自己中心的なことと、いいですか、自分を中心にすることと自己中的なものとは違うんですよ。地球のねエネルギーにものすごい誠実であるということは、自分にも誠実であって裏と表のない存在、もう本当に真っ白な存在であることがとっても大切だということを皆さんにも知ってもらいたいなと思う、そんな朝のマスタースピリット守護竜との対話でした。なぜならこれから先、思いっきり周波数との連携っていうものがものすごいさらにスピード化していきます。だから毎日毎日自分がものすごいいいエネルギーを出す存在である、ってその存在になるチャンスをいただいているのであれば、そこにある意味、言葉といえば精進ですか、そういうことをやはりしっかりする、心を磨くということ、魂を磨くということ、常に綺麗な状態で透き通るようなものってね、その存在であることをぜひ皆さんが認識して、毎日どう過ごすかということを考えていってください。ものすごく大切な気がします。はい、プールを眺めているんだけども、プールの方がね来た後って、ものすごくプールが綺麗なのね。でまだ毎回水曜日に来るので、今日はもう月曜日なのね。でも不思議なくらいいっぱい周りに落ち葉落ちていたのに、この1週間近く、この5日間か、落ち葉が全然落ちてなくて、本当に透き通るような、もうね水面の様子、そして描かれている今私がそのまま見ているね、その木や鳥たちが綺麗に水面に、もうまるで全く同じなんじゃないかっていうぐらい綺麗に見えるのね。まさに人の心もこうあるべきなんだなっていうふうに思います。透き通るような心、そんな心を磨いて、皆さんがもう綺麗に心のね汚れとか落とすものはもうどんどん落としていってください。ただ自分で落とすっていうだけじゃなくて、やっぱりどういった行動をするかとか、ある意味ね自分が反省すると、時には謝ったりとか、そういう時とかもことも出てくると思うのね。でもまあ大丈夫かって、心で思っていれば大丈夫かっていうものじゃなくて、いいですか、そういうのって本当に宇宙に自分が 今どうあるかっていうのをあなたが発信することによって、全く同じ世界っていうのが必ず目の前に現れるっていうことをぜひ覚えていて、今日は長くなりましたが、はい、スペシャルエピソード版として、なんか気づいたら日本私のもう誕生日だからね、だったらもっと楽しい愛あふれる話してもよかったんじゃないのってマスタースピリットと四五流に言いたいんだけど、でも彼らも No, this is the best という感じで、まあ、うなずいてくれてるのでそうだと思います。まあ、そんな中でさっきねレモンが落ちるの見たって言ったじゃない、もう本当にねそれってベストなタイミングで美味しいものを今だよっていうようにやっぱり落ちてくんですよね。本当にそれって重力であり、いつなのかっていうのも全て周波数とね、もうレモンだけが知ることなんですよ。そういったことをね含めてなんかね、深いので、もうここでもう話したらもう何時間もかかっちゃうから、もう今日はこれで終わっちゃうけども、まずは皆さんエンジョイ、そして本当にこの1週間のうちに魂を磨いて、そして2025年を迎えていただきたいと思います。 Thank you everyone. You all have a beautiful day. いつものように Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. I love you all. Thank you very much. いつも本当に聞いてくれてありがとうございます。なんとなく日本での私の誕生日エピソード版っぽくなっちゃったんだけども、 Anyway, either way, I love you all and sending lots of lots of love. Enjoy your day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。